市役所からこんにちは。最初のコーナーですけれども、環境政策推進課の山里美明さんにご出演をいただきまして、飛騨山脈ジオパークの魅力を知ろうというテーマについてお話をいただきます。山里さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は飛騨山脈ジオパークの魅力を知ろうというテーマですけれども、飛騨山脈ジオパークとは、どのような取り組みなんでしょうか。
はい、飛騨山脈ジオパークは平成23年に、奥飛騨温泉郷で動き出した取り組みのことです。
はい、
そもそもそのジオパークという言葉なんですが、お聞きになられたことはありますか。
なんか言葉だけは聞いたことがあるんですけれども、はい、ちょっと内容は分かりませんね。
あ、そうですか。
はい、はい、
ジオパークというのはジオとパークの、合わせた言葉で、
はい、
ジオというのはギリシャ語らしいんですが、土地とか地理とか地球などを表します。
地理の英語はジオグラフィーとか言いますもん。
その通りです。
そのジオ。
あ、その通りですね。はいはい、よくご存知で、はい、今のそのジオグラフィーとかジオラマとかそういうジオのつく言葉っていうのは、
はい、
多少あると思うんです。でジオというのはその大地、つまり地球のことで、ジオパークというのはその地球の公園または大地の公園という形で、表されていますが、
はい、
それでもよくわかりませんよね。
そうですね、もう少し詳しくお願いします。
は
い
は
い、
ジオパークは、はい、そういった豊かな地形とか地質がある地域で、エリアを決めて、その中で皆さんが学んだりとか、あとは遊んだりとか、自然を守ったりとか、そういったことをするとっても範囲の広い公園のことです。
はい、
個人的な表現でディズニーランドをイメージして、はい、説明をするんですけれども、
はい、
例えばディズニーランドは行かれたことあります。
あります、ね、
はいはい、ビッグサンダーマウンテンがある山が例えば飛騨山脈。
飛騨山脈、
はいはい、その周りに流れている川が、小八川であったり蒲田川であったり、
あ、
そして滝があると思いますが、そういった滝が平湯大滝とか、はい、あとは五色の布引滝みたいな滝と、さらにトンネルとか洞窟が鍾乳洞、鉄道が新穂高ロープウェイとか、
はい、
乗鞍スカイラインの道路さらにアトラクションが各地のいろんな観光施設であって、飲食店とか土産物屋も同じようにあって、
はい、
マスコットはミッキーというわけにはいきませんが、地元のゆるキャラがいくつかあります。そういったものと、
はい、
さらにディズニーランドにはない温泉ですとか雪とか、そういったものもあると。ディズニーランドのような可愛さとか、楽しさという面ではちょっと異なるかもしれませんですが、そういったような意味とかイメージの公園です。はい、なんとなく理解できそうですから。
その地域一帯が一つの公園になっていると、ね、なんとなく、はいはい、理解できてきました。
はい、そういったことで私たちが今こうやって生活している地域には、
はい、
日本とかさらに世界に誇れる、そして多くの方が憧れる美しい飛騨山脈の山々とか滝、渓流などがあって、それに形成された大地がありますし、その麓で、私たちは生まれたり学んだり、暮らしています。
はい、
そしてその地域ではその地形を生かした農業とか観光とかの産業や、地球の恵みである温泉、美しい空気とか水、さらにその中で行われる教育とか、時には火山や災害なども発生しますが、
はい、
それらとも共存しながら今まで成長してきたというか生活してきております。
はい、
飛騨山脈のジオパークというのは、ちょっと今ディズニーランドという形でご説明しましたが、そういう夢の国をみんなで作りましょうという取り組みではなくてそういう当たり前に暮らしてきたこの地域で、はい、地域そのものが、ジオパークですと。
もうすでにもう私たちが持っているこの土地にあるものを、
はい
はいはい、
それを生かしていこうという取り組みです。
はい、
で最近、人口が減ったりとか、高齢化が進んだりとか、あるいは世の中の情勢で観光客の方がなかなかお越しいただけないみたいな、そういった課題とか困難なことがある中で、
はい、
今回のこのジオパークという取り組みを使って、当たり前のようにここでは暮らしていますけども、
はい、
その素晴らしさを、子どもからお年寄りまでもう一回再認識して、将来にわたってこの地域でみんなで住み続けていけることができる地域を作っていこうという取り組みがこのジオパークの取り組みです。
はい、
はい、
あの私たち普段こう、まあ、山に囲まれて生活しているので、はいはい、当たり前のように思っていますけれども、はい、違う地域の方から見ると、はい、本当に素晴らしいものがあるっていうふうに、はい、あの感じていただけますもんね、
は
い、
あのおっしゃる通りです。例えばあのここにパネルも展示してるんですけども、はい、槍とか穂高連峰、乗鞍、笠ヶ岳、焼岳岳とか皆さんあの当然目にして見えますのでご存知だと思いますけども、はい、それがどうやって作られたのかとか、
あとは
あのどのように私たちと生活がつながっているかってことはあまりあの皆さん説明ができないんじゃないかと思いますし、
確かに
私もまだちゃんとできないんですけども、
はい、
このそしてあとジオパークとか地形とか地質っていうと地学というあの勉強を思い出してしまうんですが、
はい、
それを思い出すとやっぱりちょっとうんっていうふうにな
んか難しそうって感じになりますね。
思いがちなんですけども、
はい、
あの実はあの私たちが住んでいるこの地域はとても美しいのは当然ですが、うん、すごく摩訶不思議で楽しいことっていうことに気づいていただいて、今一度その新しい目線で、
はい、
この地域を愛していただいたり誇りに思っていただいたり、地域を守ることに生かしていただくことが、このジオパークの取り組みです。
はい、ジオパークの、まあ、イメージ結構理解ができていたかなと思うんですけれども、
はい、
この日本で他にこう同じようにジオパークに取り組んでいる地域っていうのはあるんですか？
はい、ジオパークというのは毎年一度厳しい審査が行われまして、ほうほう、それに受からないと、ジオパークになれないんですが、
はい、
世界ユネスコジオパークと日本ジオパークというのがありまして、
はい、
世界ユネスコジオパークは世界自然遺産とか消化が認定されてますし、ユネスコエコパークと同じ、国際的な正式な事業で、
はい、
35カ国に127カ所あります。また日本ジオパークというのは日本で独自に行っている取り組みで、
はい、
現在国内には43のジオパークがありますが、
はい、
岐阜県の中にはまだ一つもないんですね。
意外ですね。ちょっと遅れを取っている感じもしますけれども、
は
い、
そうですね、
はいはい、
ジオパークになるためにはそういったすごい特徴的な地形地質があるだけじゃなくて、
はい、
それがちゃんと守られてたりとか、あとはそれを使ったツアーがあったりとか、 あとは地域でみんなそれを理解しているかとか、さらには、それを運営していくための組織が必要になってきますので、
はい、
そういったところをしっかり整えたところが、まあ、ジオパークとして認められるという仕組みになっています。
なるほど、
はい、
まあ、厳しい審査が行われるということですけれども、はい、このジオパークに認定されるためにはどういったことが必要なんでしょうか？
はい、今ほど少し申し上げたようなまず地形地質の特徴的なものがあるかって言いますについては、はい、実は少し専門的になりますけども、世界一若い花崗岩があったりとか、
あとは高山に、
そうですね、とか世界一
はい、
古い、
はい、
最古の化石が日本最古の化石が発見されてたりとか、
は
い、結構知らないんですけど、
はい、
そういう特徴的なものがありますと、
はい、
さらに
すごいな、
はい、そういったところを生かしたツアーをできているかということがありますが、
うんうんうん、
五色ヶ原の森は国内でもの代表できる取り組みで国内最先端のジオツアーが行われています、
はい、あ、行ったことあります。
ありがとうございますそういったような取り組み に合わせて、
はい、
細かな話としては、
はい、
看板がちゃんとあるかとか、
うんうん、
あとはそういった組織でしっかりと取り組んでいるかとか、そういったようなところが、ジオパークを進めるためには必要とされています。
はい、この時間は飛騨高山のジオパーク、まあ、ジオパークって何ぞやということについて、はい、まずお話をいただきました、
はい、
後半ですけれども、はい、そのジオパークの、まあ、協議会、
はい、
高山に、まあ、去年の12月
そうですね、
出たということですかね、はい、このことについて詳しくお話を伺っていきたいと思いますが、
はい、
まずここで一旦曲を挟んでいきましょう。お送りする曲ですが、高山で活動しているバンドリトルボイスで Will Be All Right。